こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社筋トレは損しない、投資筋肉×ビジネスは、エドワード・加藤による実用書で、筋力トレーニングを単なる機体作りではなく、自己管理、ブランディング、事業作りと結びつけて考える点に特徴があります。著者はフィットネス選手であり、D2C ブランド LFT の経営者でもあるため、競技者としての経験とビジネス運営の視点が一冊に集約されています。内容は、コンプレックスとの向き合い方、人生を前向きに設計する考え方、フィットネス系 D2C で勝つための発想、フィジーク選手としての信念、そして筋トレを投資として捉える視点で構成されています。筋トレを生活習慣の改善にとどめず、仕事や発信、ブランド形成にどう接続するかを考えたい読者に向けた本です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、コンプレックスの処理をトレーニングの一部として捉える発想、本書の出発点は、筋トレを身体改造の手段ではなく、自己の弱点や劣等感と向き合う訓練として位置づけている点にあります。著者は、外見や経歴に関するコンプレックスを避けるのではなく、負荷として受け止めて行動に変えること自体がトレーニングだと示します。ここで重要なのは、精神論に終わらず、継続、食事管理、睡眠、見せ方の改善といった具体的な習慣に落とし込んでいることです。つまり筋トレは筋肉を増やすだけでなく、嫌な現実を分解し、日々の行動に変換する訓練でもあります。この視点は、仕事のストレスや自己評価の低さを抱える読者にも応用可能で、ヒラ作りと心理的成熟を同時に進める枠組みとして機能します。次に、人生をリフトアップさせるための自己管理と見せ方の設計、第2の軸は、人生全体を引き上げるために、トレーニングを中心に生活を設計するという考え方です。本書では筋トレが健康維持のためだけでなく日常の選択を整える基準になりうることが示されています。例えば食事、睡眠、時間管理、見た目への意識は互いに連動しており、どれか一つだけを改善しても効果は限定的です。著者が強調するのは、鍛えたカンザリダをどう見せるか、どう発信するかまで含めて自己管理であるという点です。これは単なるナルシシズムではなく、外部に伝わる印象を戦略的に設計する行為として理解できます。特にビジネスの現場では、能力だけでなく信頼感や記憶に残る存在感が重要になるため、筋トレによる身体的変化がそのまま対外的な価値に変わる構造が描かれています。さらに、フィットネス系 D2C で勝つためのブランド戦略、本書の大きな特徴は、筋トレを個人の成長論に閉じず、D2C ブランド経営へ接続していることです。著者は LYFT の経営者としてフィットネスを商品化し、ファンとの関係をブランド価値に変える方法を実践しています。ここで扱われるのは、単に服を売る話ではなく、競技者、発信者、経営者という複数の役割をどう統合するかという問題です。フィットネス領域は専門性だけでは差別化しにくく、商品、世界観、信頼、コミュニティが一体でなければ継続的な支持を得にくい市場です。本書はその環境で勝つには、本人の筋田そのものが説得力を持ち、SNS 発信やライフスタイルの一貫性がブランドの基盤になると示します。筋肉をお金に変えるという表現は挑発的ですが、実際には発信力、商品設計、顧客との距離感を統合する経営論として読むべき内容です。そして、フィジーク競技者としての規律が経営の基礎になる。第4のテーマは、競技者としての信念がそのまま仕事の姿勢に反映されている点です。フィジークは、単に大きな筋肉をつける競技ではなく、全体のバランス、美しさ、絞り込み、再現性が問われます。そのため日々の調整や自己観察が欠かせず、感情よりも計画が優先されます。本書ではこの競技特性が事業運営に必要な粘り強さや改善志向と重なる形で描かれています。勝負の世界で求められるのは短期的な勢いではなく、長期で崩れない習慣と検証です。著者の経歴を踏まえると、競技と経営は別分野ではなく、どちらも自分の状態を数値と結果で管理する仕事だとわかります。だからこそ本書は筋トレを趣味化するのではなく、成果に責任を持つ姿勢を学ぶ材料として読めます。最後に、筋トレは支出ではなく再利用可能な資本形成だという考え方。最後のテーマは、筋トレを損得で見るのではなく、将来の回収が見込める投資として捉える点です。本書の投資観は金融商品を連想させますが、実際には筋肉そのものよりもそこから派生する信用、発信力、習慣、仕事機会に価値があるという考え方です。鍛えた身体は健康面の利点だけでなく、自己肯定感、対人印象、発信の説得力、継続力の証拠として働きます。著者が損しない投資と呼ぶのは、筋トレの成果が一度きりで消えるものではなく、生活や仕事の各場面で再利用されるからです。ただし、本書は筋トレ万能論ではなく、継続しなければ資本化されないことも前提にしています。そのため、 この章は単なるモチベーション喚起ではなく、信頼への投資を習慣経済として理解するための視点を提供しています。結論として本書は、筋トレ経験者だけでなく、見た目と仕事、発信と経営、自己管理とブランド形成の関係に関心がある人に向いています。特にフィットネスを趣味として終わらせず、キャリアや事業の文脈で活かしたい読者には有益です。また、筋トレ初心者にとっても、運動を継続する意味を体の変化以外に見出せる点が役立ちます。同種の自己啓発書や筋トレ本と比べた時の違いは、著者が競技者であり、同時に D2C ブランドの経営者でもあるため、理想論ではなく実務に接続した視点が得られることです。筋肉、発信商売を別々に扱わず、一つの戦略として整理しているため、実用性と独自性の両方を持つ一冊です。ご支援いただける場合は、エドワード・加藤、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。